もしもし、テレフォン人生相談です。
どうもお世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、ちょっと相続の件でお尋ねしたいと思いまして、
はい、あなたおいくつですか？
73歳です。
73歳。ご主人は？
77歳。
77歳。はい、お子さんいらっしゃいますか？
長女47歳で、孫が21歳で同居です。
じゃあご家族は4人でいらっしゃる。はい。
はおりますけど、次女は嫁いでおります。
で、ご長女のところへ、だからお婿さんがいて、
いないんです。
あ、いらっしゃらないのか。
母子家庭
あ、母子家庭なのね。
で、親と同居してます。
はい、わかり
は
ま
い、
し
失礼
た。
します。
はい、それで、
はい、
その相続のお話ってどういう相続の話？
ですね、
うん、
先月ちょっと甥っ子が急死しましてね。
甥御さん。
はい、私の姉の子なんです。
はい、ちょっと待ってください。
はい、
あなたは、
はい、
あなたのお姉さんがいらっしゃる。
そうです。
はい、
おりました。
おりました。
今亡くなってるんですけどね。
はい、で、お姉さんのお子さんがいた。
はい、
男の子さん。
はい、そうです。
何歳？
55歳。
このお姉さんには他にはお子さんは
いないんです。
あ、一人っ子なのね。
はい、そうです。
はい、で、その甥御さんにはお子さんは
いないんです。結婚しておりません。
ああ、そうなんですか。
はい、
お一人なの。はい。
はい。
で、中止されちゃった。
具合は悪いとは聞いてたんですけどね。
はい、病名は分かんないの？
がんです。
がんで、
はい、
少なくとも何日前に亡くなったの？
30日前ぐらいですかね。
1ヶ月ぐらい前、まあ25、
まあね、
25、6日前に、
はい、
あなたの甥御さんが亡くなりましたと。
はい、
まあ、病名はがんでしたと。
がんです。
はい、それで？
それでですね、会社に勤めておりましたもんで、
はい、
会社の退職金がですね、
はい、
ちょっと直系がいないからちょっと難しいって言われたんですよ。
なるほどね。
ええー。
あ、はい、退職金を払う相手がいないと。
そうです。
なるほど。
はい、
退職金ってどれぐらいなんですかね？
いや、2000万ぐらいって35、6年勤めてたみたいで。
2000万ぐらい。
はい。
はい、そうですか。そうすると、
はい、
あなたの甥御さんで、
はい、
お姉さんのお子さんが一人だったわけで、
はいはい、
そうすると相続の方向は、あなたの方の、
はい、
に行くわけかな。
でもそれが直系じゃないから裁判をかけないとっていうことでね、言われましたんでね、
はい、
会社の方では裁判をかけて、その裁判の方でなら、
お姉さん
従って払うような。
ちょっと待ってください。
はい、
お姉さんにはご主人がいる？
いないですね。もう亡くなって。
で、いたんだけど亡くなった。
亡くなって、10年前に亡くなってます。
は
あ
は
あ、で、私の姉っていうのは35年前、40年近く前に亡くなってるんですよ。
え？
35
年
前に。
お姉さんも亡くなってるの？
はい、亡くなってるんです。
じゃあ、甥御さんはもう、孤独っていうか、ずっとお一人だったわけ？
そうですね。父親と同居して10年前亡くなって、一人で自由奔放に暮らしてたみたいです。で、私も
で、お姉さんはあなたが妹さんで、
はい、
他にはご兄弟はいないわけね。
兄弟5人いましたんですけどね、男2人に女3人なんですが、あと4人はみんな亡くなってます。
あなたの方ね。
はい、私の方。
あなたの方はお姉さんの、お姉さんとあなたと、
はい、
それから男兄弟があと3人いるの？
兄貴が1人と弟が1人ですね。で、私のすぐ姉が1人おりました。
あ、じゃあ間にも1人お姉さんがいた。
おりましたんですけどね、はい、みんな
で、まあ、
離れてるもんでみんな亡くなったんですよ。
はい、それでお姉さんのご主人の方は？
は、母親も妹ももう戦後すぐ亡くなったみたいで、
妹さんがいらしたんだけど、妹さんは亡くなっちゃった。
亡くなってるんですね。
はい、もう他にはご兄弟は
いないんです。
いない。
はい、
要するにだから お姉さんも亡くなってるし、
はい、
お姉さんのご主人も亡くなっていて、
はい、
その甥御さんだけが一人ポツンと、
はい、
残ってらっしゃると。
はい、いたんです。
はい、それで？
それでですね、直系じゃないとその退職金がもらえないようなことを言われたもんですから、そのお金はどこへ行くものかと思いましてね。ただ募集されるのもあれかなと。どこもしもらえるもの、どっかに寄付しても構わないし、もらえないんだったらどっかと思ったりしたりしてるんですよ。
ちなみにそのがんで入院かなんかされてたのはもうだいぶ長いんですか？
入退院繰り返してたんですよ。
入退院を繰り返すようになって何年ぐらい？
1年前です。
1年前ですね。
はい。
で、その時の面倒を見てらしたのはあな
う
た
ち
なの？
の娘ですね、長女が。私ども行っ
あ
た
なた
り。
のところのご長女、母子
そう
家
で
庭
す、
のお
そう
母
で
さん。
す。
はい。ということで、
はい。
会社からの退職金をどうにかしたいというのが、
したいって、そうですね。た
今
だ、
のあなたのご相談？
娘が甥っ子にね、公共役場の弁護士さんを呼んでくれって言ったとかって言って、
亡くなる前に手続きをしようとはされていたわけ
はい、
ね。
はい、
はい。
それで、
え
亡くなった次の日が約束の日だったんです、公共用弁護人さんが来る。
え。あ、亡くなった次の日が。
はい、そうです。
はい。
に、こういう弁護人が来る約束をしてましたもんで、その前の日に亡くなったんでね。
ええ。
そ
と
れ
いう
で
こと
何
は、
にも
遺言状を
は
書い
一
てらっ
切書
し
か
ゃ
れ、
ら
か、
ないってい
な
うい こ
ん
と
で
なの
す。
ね。はい。
ですから、それがないから無理だって言われたんです。
なるほど。ということで、なんとかあなたと、それからあなたのお嬢さんの方ね、面倒を見た方々の方に、その退職金を、要するに遺産として相続できないんだろうかというのがご質
そう
問？
ですね。
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
どうも、それいりますよ。
先にちょっとね、臨床遺言っていうんですけど、公証人が病床へ来て、遺言書を作るっていう約束が、亡くなる翌日に予定されてたってい
そうう で
お
す。
話でしたね。で、それは、弁護士頼んで、その弁護士がセッティングをしてたと。
そうです。
おそらくそういうことなんでしょうね。で、そのセッティングのお世話は、お嬢さんが、
やりました。
なすったんだと思うんだけど、その弁護士さんの方はですよ、そのセッティングをするについて、その事前にね、ご本人に会って意向確認してると思うんですけども、それはお聞きですか？
それが娘がやってるもんで、私はちょっとわかんないんですよね。知ってると思うんですけど
あの
ね、
ね、
しょっちゅう病院行ってて。
はい。お嬢さんにその辺の経過はよくお聞きですか？
弁護士さんと約束してたし、前に行っちゃったから、何にも遺言も何にもないもんで、その会社の方と話したら、ちょっと難しいって言われたって、
で、お嬢さんがおっしゃっ
言うん
て
で
るわ
す
け？
よ。
ああ、そう。遺言がなければ法定相続という手続きで進めるしかないんですが、法定相続人というのは、日本の民法の場合はね、相続人っていうのはもう、順位が決まってて、まず真下ですね、子供、
そうです。
孫。で、次がこの真上ですね、親であり、おじいちゃん、おばあちゃんでありね。で、3番目が横へ行って、兄弟。そこで打ち止めなんですよ。
そうです
ね。
ね。
それで、あとはまあ、連れ合いがいれば、それは別格相
そ
続
うで
人
す
ですけど、
ね。
この3種類の相続人がいなければ、法定相続人はいないと
あ、
いう状
そう
態
です。
になって、で、教科書的なものの言い方をすると、法定相続人が全くいなければ、最終的には国庫帰属、国へ帰属するという
そう
こ
で
とに
す
なる
ね。
んですが、相続人がいない場合に、いいですか？特別縁故者。特別縁故者に対して相続人がいない場合に限って、相続財産の中で一定の範囲を家庭裁判所への申し立てによって分与するという制度があります。
そうです
はい。
か。
ただし、それはその前提としてですね、相続人がいないんですけども、相続人不存在の場合の民法の書き方はですね、相続人の不存在というタイトルの章の中にあるんですが、相続人のあることが明らかでないときには、相続財産の管理人を選任しなさいということにまずなってまして、で、相続財産管理人が選任されれば、まあ、通常弁護士が選任されますけどもね、家庭裁判所の方でね、 で相続財産管理人の方でですね、
はい、
一定の手続きを経て、
はい、
その流れの中で特別援護者への分与 の申し立てをするという手続きを取るということによって、
はい、
まあ、全額は無理かもしれないけれども、
はい、
あのかなりの範囲の金額が、特にお嬢さんが、
はい、
あの療養看護について、
はい、
ずっと面倒を見ておられたのであれば、
はい、
その援護者として甥御さん その遺産について、
はい、
分与を受け得る可能性はかなり高いですから、はい、奥様ね、
はい、
各都道府県に1個弁護士会というのは必ずありますから、
はい、
で弁護士会で法律相談をやってます。
はい、やってますね、
やってますね、
はい、
でそこへ足を運ばれて、
はい、
弁護士会の法律相談はですね、
はい、
どうしても他に弁護士がいないという場合にはですよ、
はい、
それなり その各弁護士会のやり方がありますけれども、弁護士に心当たりがないと言われる方について、はい、あの弁護士会までが相談にするっていうのはちょっといくらなんでもあまりだということがありますので、
はいはい、
相談した弁護士が、はい、はい、直接受任すると、
はい、
で会がそれをチェックするという形で、
はい、
の運用を少なくとも東京ではやってますから、はい、ですからね、役所やなんかの法律相談ではなくて、弁護士会 の、うん、
あの都道府県ですか、県のですか、
はいはいはい、はいはい、必ずあります1個、
あ、そうですか、
はい、あの、はい、強制加入ですので、
はい、
弁護士会の法律相談会によって法律相談センターと言ってみたり、 いや、はい、いろんな名称がありますけれども、
はい、
そこへお運びになって、
はい、
で今みたいなことをもう一度ご相談されて、
はい、
斡旋をしてもらえないだろうかというふうにおっしゃれば、
はい、
あの会の方でそういうお世話は、あの斡旋はするはずです。
あ、そうですか、
はい、
はい、
ですからそういうことを、だからね、もう一度言いますけど、ストレートにね、家庭裁判所行って特別援護者の分与の申し立てっていうのはやってもしょうがないんで、相続財産管理人の選任から始めなきゃいけないんで、
やっぱり弁護士さんを立てた方がいいですね。
立てるというよりも、うん、あのお願いした方がいいですよ。
お願い
です
ね、
うん、あの、はいはい、そんな難しい手続きではないんだけど、イレギュラーな手続きだから、
はい、
あの裁判所へ足運ばれて、
はい、
申し立て書なんか渡されてもですね、
はい、
もう結局ちんぷんかんぷんで、
はい、
どこをどう書けばいいんで、何をどうすればいいんだって話になるから、
はいはい、
で弁護士会の法律相談であの担当していれば、
はい、
な非常識なことをあの言う弁護士いないと思いますので、
はい、
分かりました、ね、そういう方法が、はい、ありますので、それをトライしてみてください。
はい、わかりました。どうもご丁寧にありがとうございました。よろしいですか。
はい、はい、お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
あのとりあえず、
はい、
メモをお持ちだったら、
はい、
特別
援護者、
特別
援護者に対する相続財産の分与、
はい、援護者の特別援護者の
に特別援護者に対する
に対する、はい、
相続財産の分与。ただそれは、それだけをストレートにやることができなくて、
はい、
相続財産管理人、
はい、
まずそれに先行して相続財産管理人の選任申し立て、
はい、
だからまず相続財産管理人の選任をね、
はい、
の申し立てをね、
はいはい、
それをなすってですね、で、はい、選任されたその相続財産管理人にね、
はい、
今の特別援護者の、
はい、
分与の申し立ての相談されても構わないんですけども、
あ、
はい、ただそこから始めなきゃいけないから、
はい、
まあ、最低限ね、相続財産管理人の選任の申し立てをやんなさい。
はい、わかりました、
はい、あとはその選ばれた相続財産管理人の方でリードしてくれるかもしれません、
はい、あ、そうですか、
はい、
どうも長々ありがとうございました。
はい、
はい、どうも
失礼します。それじゃあ失礼します。